鳥なしの祈りに続き、世界宣教の恵みと題して、野口牧師にメッセージをお願いしたいと思います。それではお願いいたします。
お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの憐れみによって今日も私たち一人一人があなたのこの神殿に招かれて、主あなたに名前を呼んでいただき、私たちがこのように愛する兄弟姉妹と共にあなたを礼拝する幸いと特権を与えられ、心から感謝をいたします。本当に主を罪に汚れたこの者のために、あなたは今も尊い血を流し、私たちを贖い続け、またあなたの子供として神の子と呼んでくださる、その恵みを覚えて本当にもったいなく感謝をいたします。どうぞ主よ、私たちが自分ではどうすることもできないこの罪のために、あなたは全てを捧げてくださいましたから、主よ、私たちが今日信仰を持ってそのあなたの十字架を仰ぎつつ、あなたに本当に抱かれながら、あなたの愛の中で私たちがあなたに近づくことができますように、あなたはその道をすべて備えてくださり、もう主よ、あなたにおいて犠牲はすべて捧げられていますから、私たちが正しい信仰を持って、何も持たないものですけれども、本当に主よ、何も持たなくてもあなたの前に幼子のように信仰を持って出ていくことができますように、その主よ、どうぞ信仰を私たちに与えてください。またどうか私たち本当に罪に汚れた、また何もないこの空の心にあなたの生ける水を注いでくださり、私たちにあなたの生きた命の御言葉を与えてくださり、御言葉を食して生きるものとしてください。人間の思いではなく、人間の知恵ではなく、この世の移り変わる、その本当にこの世の知恵ではなく、常しえに変わることのない命の御言葉、またあなたご自身を食して生きるものとして私たちが本当に作られていますから、どうか主よ、今日もあなたの御言葉をお語りください。本当に取り継ぐものは本当に全く土の器ですけれども、主よ、本当に私たちの弱さを通してもあなたは働きますから、あなたに委ねます。あなたが働いてくださることを信じます。この場で主よ、どうぞあなたの栄光を表してください。聖霊を豊かに一人一人に注いでくださり、今日一人一人が聞かなければならないあなたの御言葉を直接あなたから聞くことができますように、聖霊様取りなしてください。あ、天の門を大きく開いてくださり、私たちに溢れる命の本当に糧を、私たちに恵みを注いでください。主よ、病の癒しを必要としている人にはその病の癒しを、経済的な問題を必要の解決を必要としている人にはその問題の解決を、また何よりも私たち罪の許しを必要としていますから、許しの言葉を私たちに与えてください。すべての問題に勝利するあなたの命の御言葉を与えてください。また私たちは使命を果たすようにとあなたから作られていますから、今日私たちは格別に世界宣教の使命に固く立つための、またそのような御言葉を期待しております。どうぞ私たちが作られた目的からずれることはありませんように、主よ、本当に全世界に出ていって、すべての作られたものに福音を述べ伝えようとの、あなたの常しえに変わることのない、あなたが再臨されるその時まで、この与えられているその御言葉を私たちが力強く果たすものでありますように、主よ、上あるの聖霊をもって私たちを満たしてください。この時を感謝し、このお祈りを尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。今朝もこのように共に礼拝できますことを心から感謝をいたします。今日は格別にですね、今私たちの教会、私たち礼拝でノアの箱舟を通してですね、このメッセージを連続して何回かにわたって語らせていただいております。まず私たち、このノアに与えられたように、ノアがこの終わりの時代、ノアの時代、悪い時代であったと書かれてあります。この終わりの時代は悪い時代ですね。私たちはだんだんとですね、進歩して、人間はだんだん知恵が増してですね、そしていろんな技術文明が発達し、科学が進歩し、そして人間が何か立派になって、そしてだんだんこの世界が良くなっていくとですね、そのように考えがちなんです。それはですね、19世紀においてそのような歴史観が支配していたんです。進歩的歴史観と言います。けれども20世紀の初頭に入ってですね、もうそれは大きく崩れ去る、そのような二度の大戦を私たちは経験したんです。そしてそれを私たちは忘れてはいけない。 ですね、ちょうど今ですね、日本もこのまあオリンピックで浮かれですね、そして日本もオリンピックの契機をですね、この経験し、そして今はですね、もうスカイツリーがですね、墨田区の方にはですね、もうそびえ立っていてですね、それを見るともうですね、人間の英知がそこにですね、もう集約されているわけですよ。もうあそこには人間の、日本人のですね、もうそれこそ技術を引っ張ってきた、戦後をですね、世界をリードしてきた、その日本の経済のですね、力、あるいは技術の力が、もうその推移がそこにですね、もう集約されている。そういうものですよね。でも私のですね、恩師が、まあ、それは恩師がですね、こうですね、私の恩師というのはですね、何人かいるんですけど、一人の恩師であります、大木秀夫というですね、聖学院大学の理事長をしている、その先生はですね、その16歳の時にですね、大戦を経験した、敗戦を経験した。で、そしてですね、その敗戦を日本を忘れてはいけない。ですね。そして日本は悔い改めなければいけない。まだ悔い改めは済んでいない。そこからですね、先生のもう16歳というと一番ですね、多感な時ですね。これから自我の形成期にですね、先生はもう戦争のために生きてきたですね、軍国少年だった。そういう中で敗戦を体験し、そしてですね、そのスカイツリーのあの下にはですね、多くの犠牲者がいる。東京大空襲でですね、多くの人が死んだ。その、もうそのですね、その火の海の中になった。そのところにですね、スカイツリーは真上に立っているんですよ、皆さん。そしてその地の底に沈んでいる人々のそのですね、ことをもう忘れてですね、上ばっかり見上げてですよ。そして上に登ってですね、そして何か自分の力を誇っている。この愚かな現代のと日本人でしょう、皆さん。でも私たちはそうではいけない。私たちは本当にそこにあるのは一体何なのか。今も主は悔い改めなさい。私たちに対して罪の悔い改めです。それを私たちに対して迫っているんです。それは私たちが技術を進歩させて発達させて上に登ったらですね、そしたら何か偉くなったら、そしたらですね、罪の問題解決するんですか。そんなことはないということがもう証明されたんですよ、皆さん。私たちはこの自分の罪、もうそれはもう自分の力では、また人間の知恵や力によって解決することができない。ここからスタート しなければいけない。そしてそこのスタート地点、そこに立ってない限り、もうぐるぐると回っている。どんなに上を見て、どんなにですね、もうスカイツリーを立てても、そこに立たない限りですね。ですね。私たちの、本当にその、それこそ私たちのスタートは切ることができないんです。まあですね、同じこと言ったんですね。王貞治、あの人はその地域で育った人でしょ。そしてですね、小さい時に、もう戦争のですね、こう記憶がある。そうするとですね、あの人が、もうあの人は世界記録打ちだっての人でしょ。もう国民栄誉賞を持った。でもあの人がぼそっとね、スカイツリーで浮かれてる日本人にね、あそこで空襲があったことを忘れてはいけないと。本当にそうなんですよ。私たちはそこで空襲があったことを忘れてはいけない。そしてこのノアの時代、終わりの時代、その時代はイエス様がこう言ってます。不法がはびこり、愛が冷える時代だ。創世記6章11節。この地は神の前に堕落し、不法に満ちていた。神は地をご覧になった。見よ、それは堕落し、すべて肉なる者はこの地で堕落の道を歩んでいた。神はノアに言われた。すべて肉なるものを終わらせる時が私の前に来ている。彼らのゆえに不法が地に満ちている。見よ、私は地もろとも彼らを滅ぼす。不法がはびこる時代だ。ですね。そして愛が冷える時代だ。この二つのことを聖書は終わりの時代として私たちに語っています。それはノアの時代も今の時代も変わることがありません。ノアの時代から比べて私たちは本当に技術文明が発達したあんなですね、ノアの時代のようなあんな遅れている時代とは違うと私たちは言いたい。そう言いたい。でもそれをごまかしたい。で、そして、しかしその罪ももう聖書に書いてある。なぜならノアのそのすぐ後に出てくるのはバベルの塔の話ですよ、皆さん。人間がですね、バベルの塔を積み上げていって、そしてですね、これを積み上げていって、そして私たちは、これもう地からですね、散らされないようにしよう。そういうふうに言ってね、神から離れようとして、ですね、いたその人々の罪ですね。それは現在として私たちに書かれて、私たちはですね、それはもう私たちの根っこにある罪だから、私たちが外側で取り繕うことができない。聖書はこの現在を語っている。それ現在とは何ですか？英語でオリジナルシンと言いますね。 根っこにある罪、それは神を無視して生きる。聖書でこう書いてあります。洪水になる前は、ノアが箱舟に入るその日まで、人々は食べたり飲んだり、めとったり、嫁いだりしてきた。そして洪水が襲ってきて、一人残らずさらうまで何も気がつかなかった。人の子が来る場合もこのようである。皆さん、食べたり飲んだり、めとったり、嫁いだりすることが何が悪いんですか？ねえ、別に経済生活を送ることですね、稼ぐこと、何が悪いんですか？悪いことじゃないです。でも聖書が言っていることは、それは神を無視して生きる。すなわち、神よりもお金が大事。神よりも知恵が大事。その優先順位のことを言ってる。皆さんの人生の生活って何が一番ですか？皆さん。そしてその神を一番としないなら、他のものをどんなに頑張ってですね、得たとしても、その現在オリジナルシーンですからね、根っこが崩れていたら、そこにどんなものを積み上げても、やがて崩れていくんですよ。私たちその根っこ、そのことを聖書が語っている。そして、ノアは神第一の信仰であった。ノアはね、何をしたとかね、偉いことをしたとか、立派なことをしたとか、ノアの行為については何も書いてないんです。ただノアは、神に従う人であったと書いてある。神に従う無垢な人であった。英語では無垢という言葉をライチャスという言葉で書かれてあります。義ということ、神の前に正しいものであった。それは神の子、何もできなくても、愚かであっても、弱くても、それでも私たち神が求めているのは、神に従うということなんです。ノアは神と共に歩んだ。神と共に歩む生活ですね。そしてノアは、すべて神が命じられた通りに果たした。ですね。神との関係。ですね。私たちが、このノアが神と共に歩んだということ、神と共に歩むことですね。私たちが神から離れて何か上にですね、何か積み上げることじゃないんです。そうじゃない。本当に心を低くして、神と共に生きるもの、そのことが、そのものが本当に神に喜ばれるものなんです。ですね。そして、ノアに対して神様が言われたことは、何と言われたでしょうか。それは箱舟に逃れて救いを得ようということです。あなたはゴフェルの木の箱舟を作りなさい。箱舟には小部屋をいくつも作り、内側にも外側にもタールを塗りなさい。ですね。箱舟に入りなさい。箱舟に入って救いを得なさい。ですね。何かですね、外に行って何か改革をしなさい。政治活動をしなさい。そんな風に言われなかったんです。箱舟とは一体どこですか？それは教会です。皆様方、私たちが今こうやって礼拝しているように、この世から逃れてきて、この箱舟に入って、箱舟で救いを得るんです。ですね。この箱舟こそ教会です。洪水が襲ってやってくるときに、私たちはどこにいて救いを得ることができるんですか？それは私たちが神との、それこそ神との契約と聖書は言います。神様との関係。皆さんは神様を大事にして生きていますか？このことによって、このことが問われるんですよ。皆さんの最後の望みの綱は何ですか？ですね。それこそですね、この、みんな、この地上を去ってですね、行くんですよ。洪水に遭うか遭わないかは別としてもですね、私たちはやがて死を迎えるんです。みんな死んでいくんですよ。その時に私たちはですね、最後何をもってですね、何が私たちを救うんですか？皆さん。あのですね、戦争中に、多くの人たちは天皇のために、天皇万歳と言って死んでいった。でも多くの人はですね、その彼らをですね、間近で見ていた人は、最後ね、別に天皇と言って死ななかった。ね、それこそ一番彼らにとっての近いもの、人間にとって近いもの、それ近いものをやっぱり、を叫ぶんです。お母ちゃんと言って死んでいったって皆さん。お母さんと言ってね、皆さん。それは本当にそうでしょ、皆さん。本当にギリギリのところになった時に、やっぱり人間ってわかるで、直感的に。天皇が救うわけじゃない。ね、それは外側ではみんなで天皇のために、送りのために命を捨てることが最高の誇りだってみんな教え込まれているから、それを言うこと、それをね、否定することはできないけど、でもギリギリいっぱいになったらね、それが偽りだってことはみんな分かった、偽りだって分かった上でやってるんですよ、皆さん。ね、皆さん。でも私たちは、この自分を産んでくれたお母さんでもやっぱり人間を救うことができない。本当にお母さんというのは尊いものですね。ありがたいものですよ。動物でも本能的にお母さんは人間をね、子供、赤ちゃんを愛するということを本能として与えられています。これは神様が人間に与えた本能の中で最も本当に尊いものということができるでしょう。でもそれでもやっぱり人間は人間を救うことができない。 それは人間の中にある原罪があるからです。神様以外、あなたを作ったお方、私たちが作り主なる神を礼拝する以外に、私たちの救う道はないからです。本当の作り主に出会う以外に人間は変わることはできないんです。お母さんも作られている存在なんです。お母さんもお腹の中で自分の子供を作った人じゃないんです。お母さんも神様から与えられた、母性本能も神様から与えられたものなんです。それは神様に返すものなんです。ね、だから私たちはこの箱舟に入ってということは、神との関係の中にイエス様を信じて救われなさい。そしてこの箱舟なる教会に逃れてきて、そして教会で語られるこのような命の言葉、神ご自身の語る御言葉、そして教会に注がれる聖霊、この聖霊によって私たちが心新たにされ、私たちが日々力を受けて生きる、そのためにこの教会が与えられているんです。皆さんですね、そして私たちですね、そのことについて先週まで語りました。そしてそれは私たちが運ぶ一つの印として、この礼拝があるということを語りました。安息日を礼拝するということは、これは私たちが他に世の中にはいろんな大事なことがいっぱいあるけれども、それこそですね、本当にですね、親孝行も大事ですよ。ですね、でもまず神第一の信仰、神が一番になければ親が一番にすることもできない。だから多くの人がね、私の知っている先輩方でも昔はですね、もう今はそんなこと若い人にはないですけど、昔はですね、献身するって言って感動されてたんですよ。ですね、日本では長男が献身するなんて言うとね、やそ坊主かと言われてね、それによって家からキックアウトされていた。でもそれでも神第一にしていって、その人たちが祝福する。でその人たちが本当に最後ね、親孝行するんですよ。そういう人が親を引き取るんですよ、皆さんですね、本当にそう。そして最後、本当にね、イエス様が一番だ、そう言って親をひっくり返していくことができるんですよ。神第一にしていると本当に全ての祝福を受けることができる。そして私たちが、そしてじゃあ救われたら、救われた私たち、この箱舟に入って箱舟で救われた、教会で救われた私たちは、ああよかった、救われたね、あなたもクリスチャンになったね、救われたね、よかったね、これで終わるんですか？そう書いてないんですね。皆さん、ここから今日のメッセージのポイントですよ。救われたなら箱舟から出なさいということです、皆さん。ですね、せっかく救われたのに、なんでここの救われたところを出なきゃいけないんですか、こう言いたくなりますね。でもこう書いてある、創世記で、さあ、さあと書いてますよ。さあ言ってことは、これもう今こそっていうことでしょう。救われたらもう行き着く間もなく、ほっとする間もなく、すぐに最初に言われた言葉は、神がノアに言われた言葉は、あなたもあなたの妻も息子も嫁も皆一緒に箱舟から出なさい。すべて肉なるもののうちから、あなたのもとに来たすべての動物、鳥も家畜も地を這うものも一緒に連れ出し、地に群がり地上で子を産み増えるようにしなさい。そこでノアは息子や妻や嫁と共に外へ出た。皆さん、これがね、大宣教命令ということです、皆さん。復活のイエス様の最初の弟子たちに対する命令は何ですか？あ、復活したよ、私と一緒に喜びましょう、こう言われたんじゃないんです、イエス様。もちろん復活のイエス様が現れたことは弟子たちにとってもう最高の喜びでしょう。あの十字架に死に勝利されたイエス様。でももうイエス様は復活したその時、その出会われたその瞬間から出て行って伝えなさいなんですよ、皆さん。私たちは救われたその日からもう宣教師なんですよ。いわゆるですね、私は宣教師になるように召されていますけど、そのような特別な人だけじゃないんです。すべての人が、ノアとその嫁も妻ももう全員出なさいってことですよ、皆さん。でもですね、私たちは本当にですね、先ほども言いました通り、せっかく箱舟で救われたのに、大事なものでしょう。ノアにとってみれば箱舟はもう何年かかったかは書いてないですけどね、まあ、少なくとも何十年かかってですよ、言われた時からトンカントンカンですね、一生懸命作って、そしてようやく箱舟に入って救われて、洪水が押し寄せて、そして救われて、あ、この箱舟のおかげで救われたですね。その箱舟を出なさいって言われたら、神です。ノアにしてみたらです、せっかく自分が築き上げたこの箱舟を出るってことが、どれぐらいそれがノアにとって、ある面において後ろめたいというかね、後ろ髪引かれるような思い、人間的に言うとそうじゃないですか。でもノアはここにおいてもすごいことは、一言もね、そのことを言っていない。文句を言っていない。不平を言っていない。疑問を言っていない。ノアは徹底的に神に従ったんです、皆さん。箱舟に入ることにおいても従順でした。でも出ることにおいても従順でした。皆さん、ここまで私たちの信仰がいかなければいけないんです。私たちはですね、信じ、イエス様を信じたら救われます。もちろんそうです。 本当にそれ信仰のみです。でも出ていくことにおいても私たち同じように出ていくことによって救われるんですよ、皆さん。出ていくことによって祝福を受けるんです。入ることによっても、救いに入ることによっても祝福を受ける。教会の中に入ることによっても祝福を受けるけれども。またこの教会のから、教会の壁から外に出て、この福音を教会の外にいる、今、本当に滅びの中に向かっているその多くの人たち、そのことを知らない人たちに、私たちが伝えなければいけないでしょう。誰、出ていかなければ聞くことができないでしょう。皆さん、だから私たちは出ていかなければいけない。これはクリスチャンに与えられた責任であり、もうこれ義務ですよ、皆さん。クリスチャンのね、やりたいからやるですね、力があるからやる、そんなものじゃない。最初から箱舟で救われたその日からもう出ていくことが使命として、箱舟の使命として、救いに導くこと、救われることと同時に、それと同じように出ていくことが箱舟の使命、教会の使命として与えられていたということです、皆さん。だから私たちの教会が、教会のリバイバル、これは箱舟の立て上げということです。ね。それから世界宣教。この二つを切り離すことなく、二つを同時的なこととして、同じですね、柱として、日本の柱として、私たちの教会が、この、それを使命として掲げているということはね、これはね、本当にそれは、もう私は、これは聖書に忠実な使命であると、そういうふうに確信してやまないんです。そして私たちは、それこそイエス様が来られる再臨の日まで、この使命は変わることがありません。ですね。教会は、最後まで私たちはね、教会はほったらかして、そんなとんでもないですよ、皆さん。教会が立て上げていくということ、それを証明しなければいけない。だから私はですね、本当に今度世の光でも、白石小泉姉妹を通して先月号の世の光でですね、この教会が今リバイバルの時を迎えていますということがね、明かしされている、すごいことですよ。多くの人たちが祈りにですね、世代を超えて、もう皆が祈りに集まってきている。そして本当にそのような教会でいろんな集会がですね、起きてきている。そして教会が今本当に愛に満ちている、祈りに満ちている、御言葉に満ちている教会として、そして皆さんの賜物が生かされてね、そしてまだ数は少ないけれども、本当に生き生きと皆さんが本当に喜んで教会に来ている、これはもう本当に40年の歴史を見てきた小泉姉妹の実感としてね、今その時だ、今リバイバルの時が来ているということ、それが明かしされているんです。でもそれはまあですがですね、本当に、そしてそれは、でもそれはただこれはフロックとして偶然起きていることではなくて、それは私たちが世界宣教を掲げているから、世界宣教の使命を掲げているから、そのことを証ししなければいけない。私たちはね、世界宣教のために出ていくことによって私たちの教会が祝福されるんだ、出ていくことによって祝福される、これこそがリバイバルの鍵であるということをね、ここまで私たちがしっかりとね、私たちがそこまで証ししていかなければいけない。私、そうじゃないとね、私たちはね、ですね、何かやっぱりそれもですね、過去を振り返ったりいろいろしていると、自分の殻の中にいるとね、出ていこうとしないなら、それは結局私たちはね、傲慢になるんですよ。あの人がいるからこうだ、あの牧師がいるからそうだ、そして私たちは箱舟を守りたくなるんです。でも本当にそれは、でも箱舟はもちろん大事なんです、教会は大事です。でもその教会の中心にあるのは何かっていうと契約でしょ。この建物が立派なからいいわけじゃない。人が何かにすごいいい人がいるから箱舟が尊いわけじゃない。で、牧師の働きではないんですよ、皆さん。そうだよね。立派な信徒がいるからではないんです。契約共同体なんです、教会は。神の約束がここに中心になる。だから教会の中心もやっぱり礼拝なんですよ。神の前に皆がひれ伏さなければいけない。ノアもその後出て行った後にすぐにひれ伏して礼拝したと書いてますよ。礼拝共同体で、私たちはね、礼拝ということは神を一番としていくということです、皆さん。ということは神の御言葉を一番にしなきゃいけないです、皆さん。そしたら出て行きなさいと出て行かなければいけない、私たちが。たとえそれまでですね、それこそ何人かの人が、今やっと僕、教会が盛り上がってきたのに、今牧師先生が出て行くんですか、もうそれはここですね、本当にこの教会どうなってしまうんですか、いろんな声を聞きます。でも皆さん、恐れなければいけないのは神の御言葉に不従順ということを恐れなきゃいけないんですよ。私たちが神に従順に従えば、出て行け、使わせと言われたら、使わしたら祝福されるんですよ。今までもそうであったし、これからもそうなる。途中で私たちが引き返しちゃいけません。今まで神様の約束に従って祝福されたのに、今度は祝福を守りたくなってね。そしてね、いや神様、もうちょっとこの今いい時をね、せっかく今、こんなに牧師先生と信徒とこんなにもう親しく仲良く愛の関係があるんですから、もうちょっと待ってください、いろいろ言いたくない、まだ準備ができていません、 いや、そうじゃありませんよ、皆さん。箱舟を立てろと言われたら待つことできないんですよ。出て行けと言われたら待ったなしですよ、皆さん。今もう本当にこの世にあいで、どれぐらい多くの人が福音を必要としていますか。私はインドネシアに行こうとしています。もちろん日本においても本当に出て行かなければいけません。まあ私は今回ですね、本当に、ですね、感謝なことに少し夏休みのですね、夏休みを私もさせていただきました。まあ一泊でですね、子供たちと一緒に鴨川、シーワールドに行ってきました。房総半島の内房外房店ですね。で、外房というところまでこう行ったんですね。そうすると千葉でですね、伝道している先生からね、先生、今アクアラインができて便利になりましたね。今800円で行けるんですよ。で、立山とかあの辺のね、内房とかこの辺の、もう本当に道が整えてる。でもですね、私はこの外房の方からですね、私の、父の実家がある、ですね、茨城県鹿島の方に、そこにおばあちゃんをお見舞いに行くということが一つの目的だったね。シーワールドも目的だったけどね。で、そこをですね、こう、くじゅくりの方をずっと調子の方から回って、こうやって直線距離で行くとこっちが近く見えるし、海岸をずーっと行くと気持ちよさそうだから、そっちの道を考えた。そして、ナビで出したら6時間がかかれてるんですよ、ここまでですね。って言ってですね、そして、こう戻ってでも高速道路を使った方が早いんですよ。ですね。そしてまあ、その先生でそういう話をしてたら、千葉の市川大野というところで伝道している中田というですね、先生と話したら、そうなんですよ、先生。千葉の人たちはみんな東京向いてるんですよ。外側のね、外房の方はね、もうね、教会も全然ないんですよ。で、今回津波の被害だ。で、岩手とかあっちの方で、バプテスト連盟の教会ないところが津波の被害を受けたんですよ。あっちでも、あっちのですね、縦のラインはね、東京に行くラインはもう、すごいもう高速道路がターッと、もうあるんですよ。そして仙台からですね、あっちも岩手の盛岡も遠いは遠い時間かかるけど、それでもね、もう100キロぐらいでダーッと行くことができる。でもそこからですね、盛岡からでも沿岸の方に出ようと思ったら、これもう大変なんですよ。こう釜石とかなんとか通ってね、私も行きましたけどね。もう本当にそれはね、大変。まあ、流された列車とかもね、列車もね、もうノロノロして、あの列車もね、もっと早ければいいかと、もう津波にもう飲み込まれて、列車ごと飲み込まれてしまったでしょう、皆さん。ですね。そしてですね、私はもう、ほんとそういう話を聞いて、そして行ってね、ほんとつくづく思う。教会ないですね、本当に教会ない。まあ、日本は大体ですね、私はもう一日でもドライブして、教会を一個でも見つけることが、見つけることができたら、教会あったってこう、そして見つけて、近く入ってたウェディングチャペルだったりしてですね、そういう、観光名所だったらそういうので、もう、きれいな教会ほどですね、ウェディングチャペルだったりして、で、本当の教会が奥の方にあって、みすぼらしかったりしてですね、本当に悲しくなる。ことが多いんですけど、でも本当に教会は見なかったですね。でも今回のその私たちはね、本当に悔い改めなきゃいけないです。今回の津波、それは私たちが福音を伝道宣教していなかったところが打たれたんですよ、皆さん。これは教会に対する裁きですよ。福音をつって聞くことができなかった人たちがね、多くの人が流されていったんですよ。聞く機会さえなかった人たちが、イエス様が言われているんです、終わりの日に。それはですね、終わりの日にいろんなそういう洪水とか津波とか地震も起きるけれども、御国の福音がですね、全世界に伝えられる。そしてですね、終わりが来ると。そうですね、イエス様がこう言われているんですね。ですね、ですね、どこでしょうかですね、ですね、私たちのですね、私たちが最後にしなければ、そうですね、マタイ24章14節、そして御国のこの福音はあらゆる民への証として全世界に述べ伝えられる。それから終わりが来る。皆さん、私たちはね、ただぼーっとしてですよ、いつかいつかイエス様いつ来られるんだろうか、いつ終わりが来るんだろうかって、そうやってですね、恐れて、そして箱舟の中に閉じこもって、教会の中に閉じこもってですね、そして恐れていることが私たちクリスチャンのやるべきことじゃないんですよ、皆さん。私たちがやるべきことは、終わりの時代にやるべきことは、出ていかなければいけない。そして全ての人にこの福音を聞く機会を与えなければいけないです。私たちが救うことは私たちの与えられている責任ではありません。なぜなら私たちはね、本当にそれは一人一人が本当に主を信じるしかないからです。けれども私たちは伝えなければいけない。そして本当にその人が信じることができるまで私たちが必死で祈って戦ってですよ。一回伝えたから終わりでもない。私たちがその人のために本当に必死で祈って涙を流して真剣に私たちが 福音を伝えなければいけない。世界宣教の本当真剣にやらなきゃいけないです、私たちはね。私は今度夏のですね、聖会に行きますけどね、その時にですね、T シャツを作ってるんですね、夏のですね、みんな、揃いの T シャツ、青い T シャツをそこに行く人たち。そこの T シャツに後ろにですね、本気って書いてあるんです、感じでですね、マジ T シャツとかですね、ですね。本当私たち、そうね、世界宣教はね、もうやるかやらないかなんですよ。本当ね、本気でやりますか、どうですか。私が最初にですね、バプティスト連盟に、インドネシア選挙をお願いしますと言いに行った時にね、その時にね、本気度を取り扱ってくれな、取り合ってくれなかった、あんまりね。あ、そうですか、それはもう素晴らしいですね、と言うけどね、あんまりこう本気で言うと、本気なんですよ、とこう言うんだけど、あんまり本気で言うと、そしてね、あ、そうですか、よく聞きました。でも、これは一応非公式ですから、ということでですね、そして、あまり外部に言わないでください、ということでですね、そんな風にしか言われなかった。でも今ようやく本当にその山が動いてきてますよ、皆さん。それは私たちが本気だからです。私たちが必死で祈って本当にこれはやらない、これは大使命でやらなきゃいけない。やってもやらなくていいものじゃないんですよ、皆さん。全ての教会に与えられている使命なんです。でも本気で取り組んでいる教会がどれぐらいありますか、日本の教会でも。本当にもうだんだんとうちに閉じこもってね、もう東京連合でもですよ、もうそういうです、千葉まで入ってるんですよ、東京連合に。だから千葉東京、まあそれちょっと失礼な話なんです、本当は千葉東京連合って言わなきゃいけないですけど、東京連合、千葉も入ってる、そういうところも私たちが開拓していかなければいけない。出ていかなければいけないですよ。そして私たちは一番人が行きたくないところ、一番暗いところに行かなければいけない。みんなが東京を向いていると言うなら、そう向けない人のところがある。そこにも人が住んでいるんでしょ、皆さん。そこに出ていかなければいけない。私は今回ですね、金曜日ですかね、チケットをいただいてですね、妻と一緒にですね、東京都写真美術館というところに行ってきましたよ。恵比寿にあるんですね。そこでは世界報道写真展、毎年やってるんで、去年あやが学校でですかね、行事で行ったと思うんですね。で、今年行ってきました。そしたらやっぱりそこの世界中のいろんな報道の写真、もうそれはもうそれこそ報道写真ですから、もうほとんどが悲惨な写真ですよ。でもその多くの写真はもうほとんどといって中東ですね。特に今年は中東ですよ。ですね。エジプト、北アフリカから中東ですね。それから日本も入ってますね。日本の今回の 3.11 のこと。もう世界的なもうこれはもう報道の写真でしょ。そしてもうですね、本当にそしてそこにあるのはですね、今に世界中で最も多く処刑が行われる、しかも公開で処刑が行われている国はイラン。中国とそれからイラン。で、イランの公開処刑に、公主刑にされて、ダーッと公主刑が並んでいる。もう複数でですね。そしてもうその多くの人たちはレイプとか強盗とかそういうですね、重たい罪だけどね。でもある人はもうちょっとした盗みとかそんなことでも。また女性に至ってはですね、サウジアラビアの車を運転したから鞭打ちとかね。もう女性が車を運転したらいけない。それは黙って車をこっそり運転したからね、もう公開で鞭打ち刑に遭うと。もうそれぐらいもう人権がないんですよ、皆さん。でも、そしてそういう中で公開と言うけどね、私はその写真を見てね、つくづくやっぱり福音を伝えなきゃいけないことをつくづく思いました。それは、その公開に、処刑に向かう人ではもう半笑いですよ、皆さん。ですね。全然罪の悔い改めなんてできないですよ、皆さん。私たちはね、本当公開にすればね、それで見せしめになってね、犯罪が減る。そんなことはありませんよ。見てたらわかります。そしてもう、その見ている人たちもね、もう、それこそ十字架につけろと言わんばかりでですね、本当殺せって言ってね、もう危機としてね、叫んでいる。全然それはね、本当見たくない、その光景のはずなのに、見たくないどころか、みんなそれを見に来てね、喜んで見に来て、そして全然処刑される人も悔い改めもない。本当暗い中でしょう、皆さん。そこに私たちはでも福音を伝えなければいけない。イエス・キリスト以外に救いはない。皆さん、本当にね、イスラムの人たちだったり、戒律を一生懸命守っているんですよ。アルメニアって日本人以上に真面目に守っている。でもね、言った人がわかる。イスラムってのはローレスネスだ。ローレスネスってのは法がないってこと。もうめちゃ車の運転でもめちゃくちゃ。ね、もう、ほこりだらけ。汚い。ね。本当にそれは私たち、やっぱりイエス・キリスト以外に救いはないんですよ、皆さん。これはね、もう本当にそうなんですよ、皆さん。 でも私たちはいろんな、本当に私たちはですね、多宗教を尊重しましょう。また多文化主義、そのような言葉の中に、それいいように聞こえるけれども、本当に尊重するということは私たちが真理によらなければ多宗教も尊重することができない。そして私たちは、あのパウロがですよ、今までのダマスコ途上、ダマスコに向かうまでのパウロは、自分を守ること、自分を守ることばっかりだですね。自分はこういう血筋だ。自分はこういう特権がある。ですね。自分はこれができる。自分はエリートだ。そういう自分を守ることで一生懸命だった。でも本当にイエス、復活のイエス様と出会った時に彼は、そんなものはふんだのようだ。ね。そして自分はもうユダヤ人にはユダヤ人のように、ギリシャ人にはギリシャ人のように、すべての人のために、すべての人になった、すべてを捨てた。キリストのゆえに私はキリストを知る恵みのあまりの素晴らしさのゆえに私はそれらを塵あくたのようにみなしています。そして彼がどう変わったかと、それはキリストを知ること、それキリストを知るということはキリストを伝えることだったり、自分を捨ててですよ。今までは自分を守るためだった。でもそうじゃない、自分を捨てて、もう本当に何とかして一人の人を救うために出て行って、私たちは本当に出て行かなければいけない。そして一番人が行きたくないところ、そこに私たちはね、行かなければいけないんですよ、皆さん。それが福音に生きるということです。それが復活の信仰に生きるということです、皆さん。それなくして私たちがね、ああ、イエス様と出会ったなんとかって言って、イエス様と出会ったかどうかはね、それはあなたがどれだけ福音宣教に生きていますか、そのことによって証明されなければいけません、皆さん。イエス様と出会ったら、それはわからないわけですよ、それ一人一人のことだから。でもね、その身を見ればわかりますよ。私たちがどんな身を結んでいますか。私たちの教会はどんな身を結んでいますか。ね、今私たち事実白石小泉姉妹が言われている良き身を結んでいるじゃないですか。これは一体どうしてですか。それは私たちが出て行っているからですよ。少なくとも出て行こうとして、それを真剣に祈っているからです。出て行く力を及ばずですね。本当に使わす力も足りずですね。私たちは今まだ苦闘しているところです。けれども私たちは使わしていきますよ。もちろんそこには恐れがあります。まあ、ある方が言いました。先生、世界宣教というのは先生が行くのはまだいいけどね。でもこれからどんどん続々とこんなことを言い出してみんなが出て行ってこの教会空になったらどうなりますか？皆さん。いや、皆さん違いますよ、皆さん、それは。出て使う。そういう、でもそれは確かに恐れがありますよ、皆さん。もちろんそれは私たちはですね、誰でも出て行けばいいというものではない。ですね、それは祈る人がいなければ出ていく、使わすことができません。出ていくこともできません。捧げる人がいなければ出ていくこともできません。でも私たちが恐れなければいけないのは、それは私たちの中にある恐れですよ、皆さん。世界宣教していったらお金がかかる。ね、人が出ていく。いろんなですね、恐れ、そういう迫害に遭う。そういう心配事がありますよ、皆さん。でも世界宣教ってここをしっかり祈っていくなら、それら全てを克服していくことができる。で、それら一つ一つを克服することによって、それこそね、まあ、国内の問題というか、私たちの内側の問題、経済的な心配ですね。心配、それも勝利することができます。家族の問題もですね、勝利していくことができますよ、皆さん。ですね。本当に人間関係の問題も勝利することができます。教会の牧師と信徒の関係、愛の関係、すべてにおいて勝利することができます、皆さん。大事なことは私たちが、その世界宣教というそのキーワード、鍵ですね。これを離さないということです、皆さん。そして、私たちがですね、その世界宣教のですね、恵みは、そうですね、それはパウロがこう言ってますよ。私は先ほど引用したところです。私は誰に対しても自由なものですが、すべての人の奴隷になりました。本当に自由な人はね、すべての人に使えることができるって言うんです。変わることができる。こちらは変わることができる。できるだけ多くの人を得るためです。ね、パウロは福音によらなければ救いがないってこと、イエス・キリストによらなければ救いがないということを知っていたから、だからあらゆる人のようになることができた。すべての人に対してすべてのものになりました。何とかして何人かでも救うためです。そしてそれは、福音のためなら私はどんなことでもします。それは私が福音に共に預かるものとなるためです。それは救うためだけど、それは私のためなんだって。私が福音に生きるということ。伝えることによって生きることができるんです。ね、死海というデッドシーですね。死海はどうして死海なんですか？あれはもうそれ以上水が流れていかないから、受けるばっかりで流れていかないから死んでしまうんですよ。どんなに良い水、流れてくる水はいい水なんですよ。でも、それはね、ヨルダン川の水はね、あれはものすごいですね、豊かな水が流れてくる。その血を削っていってね、そこから出てくるいろんな養分とかプランクトンとか、もうすごくそこはですね、すごくいい水なんですよ。
栄養たっぷりの水。でも栄養たっぷりの水であればあるほど流さないとね、腐りますよ、皆さん。ちょうどここにですね、百合がありますよね。百合の花はですね、これは本当に見た目も美しいし、香りもいいしですね、素晴らしい。誰でも好きでしょ、百合の花は。でもそういう、本当に立派な花ですけど、でも腐るとどんな花よりも臭いって言われてるんですね、百合はね。百合が腐るとどんな花より臭い。私たちクリスチャンも同じことにならないようにしないとね、クリスチャンが本当に自分で、こうですね、自分が自己中心のクリスチャンね、これは福音と真逆ですからね。福音は与えるものですから、それなのにクリスチャンが自己中心で固まっているならね、この世の人いかになってしまいますよ。私たちがね、そうならないように、私たちが本当に教会が恵みを流して、いつも教会が生き生きして、本当に教会はね、立つか倒れるかどちらかですよ。それこそ世界宣教も真剣に行うか、それともね、もう本当に行わないなら、私たちは本当に腐っていくものです。私たちがね。これぐらいは福音との宣教と私たちの救いというのは本質的な問題。世界宣教は私たちの本質的な問題。決してですね、世界宣教は付録ではない。皆さん、ボーナスポイントじゃない。本質なんです。だから私たちが力があるかないか、それに関わらないんですよ、皆さん。だからパウロはこう言ってますよ。世界宣教の恵みに。兄弟たち、マケドニア州の諸教会に与えられた神の恵みについて知らせましょう。彼らは豊かだったから世界宣教をしたんですか？力が持っていたから世界宣教をしたんですか？人が集まっていたから世界宣教をしたんですか？そうじゃない。彼らは苦しみによる激しい試練を受けていたのに、その満ち満ちた喜びと極度の貧しさが溢れ出て、人に惜しまず施す豊かさとなったということです。皆さん、すごいでしょ？極度の貧しさが溢れ出てですよ、皆さん。そして人に惜しまず施す豊かさとなった。私たちはね、金持ちはね、捧げることができる。そんなことありません。ですね。金持ちほどね、ある面においては本当にケチなんですよ。自分を守りたくなるんです。でもそうじゃない。本当にね、本当に豊かな人。それは捧げる人。天国においてね、皆さんがどれ何を問われるか、こういう言葉を聞いたことがあります。どれだけ受けたかではなく、どれだけ与えたか。そのことがね、天国で最も豊かな人の生き方だったんですね。ね。それこそレプタ2枚。レプタ2枚、今で言ったらね、ですね、もう100円にも満たないような。そういうお金。でもそれは、その人の全財産を捧げた。その人は誰よりも多く捧げたとイエス様は言われましたよ。私たちがね、与えることによって受けていくんです。世界宣教を与えていくことです。捧げていくことです。だから祝福されるんです。これが原則です。そしてそれは何も出ていくことだけではありません。その後の言葉です。私は証ししますが、彼らは力に応じて、また力以上に自分から進んで。でね、この黄色のところだけちょっと申し訳ないんですけどね、これは新改訳をにですね、にさせていただきました。これはちょっとね、訳がね、新教だから、これね、このね、生徒たちを支える交わりの恵み。これがね、直訳です。新共同訳ではここが事前の技って書いてます。皆さん。これはね、これはおかしいですよ、皆さん。事前事業じゃないんですよ、世界宣教ってのは。事前っていうのはこれは持ってる人がね、憐れみで足りないからね、かわいそうだからやるもので、皆さん、そうじゃないですよ。これは恵みの技なんですよ。恵みなんですよ、世界宣教。献金は恵みなんです。献金は事前事業じゃないんですよ、皆さん。コンビニの前だってあるんですよ、チャリン1円、2円ってね、皆さん。でもそうじゃない。イエス様に捧げ、イエス様に与えられた命も捧げてくださったイエス様に、もう私たちは捧げるものは何もないですけれども、本当に何にもないですけれども、でも主をあなたに精一杯お返しさせてくださいという感謝の捧げ物ですよ、皆さん。それが尊いんですよ。生徒たちを支える交わりの恵み、そしてそれが交わりになるんだという。だからそのフィリピの教会はね、本当貧しかったけれども、パウロを必死で支えた。これにおいてパウロは世界宣教というこの事業において、恵みの技においてパウロとそのフィリピの教会が全く一つだったというんですよ、皆さん。送り出して終わりではないんです。山本兄弟が今朝の、ですね、今朝も祈られました。本当に尊い祈りですよ。私たちが送り出すだけではなくて、本当に先生と共に戦う、最後まで戦うものであるように、そのようなものとしてくださいと、この祈りを捧げられました。本当にそれは尊い祈りですよ。私たちが、世界宣教は、それは本当に私たちが、世が終わるまで、イエス様が来られる時まで果たし続けていく、そのようなですね、本当にこの目的です。今回私はですね、報道社進展を見ながらですね、本当に、ああ、本当に り世界に出ていかなければいけない。そしてそこにもう今、日本も入っているわけでしょ。その 3.11 のその同じレベルでですよ。その津波のこともですね、入っているわけですよ。その中東における、本当に戦争、内戦における傷ついている人たちと、その津波の出来事、人災とか天災とか、そんな区別はないんですよ。等しく皆私たちは罪に汚染されているんです。だからね、今日のところでも、すべてのですね、このリバイバルは全被造物の回復です。ですね。人間だけじゃないんですよ。それこそ津波において人間も動物も、あそこでですね、この写真がありましたね。それは、動物愛護団体の人がね、福島の立ち入ってはいけない。だからもう家畜とかね、全部が、それがですね、もう置き去りにされている。その動物たちを救うために、本当は言っちゃいけないんだけど、そういう、言っている人たちの、そういう人たちもいました。あ、本当にそれを見ながらね、放射能というのはね、本当それが恐ろしさ。それはもう、土までですね、もう汚染されている。もう人間だけじゃない。すべて汚染されている。でもそこにあるのはやっぱり人間の罪でしょ。皆さん辿っていくならね。そのような私たち。でも、リバイバルは全被造物、人間だけじゃない。自然も含めて、環境も含めて、すべてのものは回復していく。雲の中に虹が現れると、私はそれを見て、神と地上のすべての生き物、すべて肉なるものとの間に立てた永遠の契約に心を留める。皆さん、私たち世界宣教をするということは、それは私たちも本当にもちろん福音を伝えていきます。でもその福音は、罪の許し、病の癒し、そして全被造物、自然の回復も含めて、全被造物の回復まで含まれていくんです。皆さん。だからイエス様が言われました。全世界に出て行って、すべての、ここでね、すべての人間じゃない。もちろん人間が含まれているのは言うまでもないことだけど、すべての作られたものに、all creatures、すべての作られたもの、イエス、神様によって作られたすべての全被造物、花も含めてですね、この草木も含めて、すべての被造物に、福音を述べ伝えなさいって言うんですよ、皆さん。私たちが福音を聞いて受け入れて信じることと自然の回復とつながってるんですよ。福音ってそこまで含まれてるんですよ、皆さん。ですね。その後読むとまたよくわかります。信じてバプテスマを受ける者は救われるが、信じない者は滅びの宣告を受ける。信じる者には次のような印が伴う。彼らは私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語る。手で蛇をつかみ、また毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば治る。皆さん、福音宣教していくときに、私たちはそのような癒しの御業、奇跡の御業を体験していくんです。本当にそのですね、それこそ放射能にも害を受けないですよ、皆さん。毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば癒される。これほどのすべての回復が、この福音宣教には含まれているということ。世界宣教にはこのすべての問題の解決。だから先ほど私が言ったでしょう、家族の問題。また経済的な問題。教育、今のいじめの問題、教育の問題。私たち、それらの問題も全てにリーチアウトしていかなきゃいけない。この教会が全ての問題に手を伸ばして、全てのどんな問題でもこの教会に来れば、この箱舟に入れば救われますということを語っていかなければいけない。そのためには私たち世界宣教していることがその証になるんですよ、皆さん。言葉の伝わらないところにも行かなければいけない。本当に、そういう、ですね。本当にも入っていかなければいけない。まあ、最後になりますけど、証をさせてください。最後ですね。私は、進学校の時にセネガルというところに行きました。セネガル、そこも、イスラムの北アフリカのですね、西アフリカの海岸にあるセネガルという国です。で、そこにはですね、まだ外国人がまともにですね、入ったことがないような、そういう、ブラックというか、そういうところにまで入っていく、そういうですね、本当に、そういう宣教の恵みが与えられました。で、彼はフランス語を話すんですよね。でも奥に入っていくともうフランス語も通用しない。でもそういうところに行ってですね、もうちょっと正直言って私は誇りもあったんですよ。ここは誰も宣教師がしたことがないところだ。私たちが最初に行ったんだって、ね。正直言って誇りもありました。でもですね、そこに行ったらですね、すぐ後にですね、韓国人の大学生のグループが入ってきましたよ。彼ら英語も話せません。ましてフランス語も話せません。何にもですね、そういう、いわゆるこれを持ってても、もう何も持っていない。でも入っていく。すごいですね。そして彼ら何をしたのかなと思って、彼ら何をする。そしたらその時はですね、彼ら何をしたらいいか一生懸命彼ら何考えてね。で、彼ら何を始めたかって、彼ら農作業を手伝い始めた。彼らね、農作業の季節だった。そしてね、農作業をしている彼らを見てね、そして人々がですね、英語を話せる人がいてですね、で、私たちに対して、彼ら何をしてるのか聞くんです。 私たちがそれ説明するんですよ。彼らはクリスチャンでね。それで彼らは何とかして福音を伝えたいと願って。でも彼らは言葉を知らないから、彼らが何もできないけど、もう精一杯何かできないかと思ってね。そして耕しているんです。私たちが彼らを通してね、福音を伝えることができたんだ。でもそれは私たちは、私たちが言って一生懸命説明する以上にね、彼らが何もできなくても、そしたら私たちをですね、彼ら通訳はいないから、一体何になると私たちは思うかもしれない。でも通訳なしでも入っていったらそこに私たちがいたんですよ。ね。で、神様ちゃんとそういうふうにもうすべての人を用いてるんです。そして私たちは恥ずかしい思いになるんですよ。あ、本当にね、私たちは英語ができるから、何ができるから、トレーニングを受けた。ですね、俺たちは最初だ。そうじゃない。本当になぜ、もう学生が、大学生がですよ。沖縄旅費でしょ、旅費を払って。でも、教会から献金を受けて。そして、その誰も行ったことがない、そんなとこにも。なんでそこに来たのかもわからない。どうやってここに来ることができたことさえもわからない。でも、入っていって伝えている。本当にね、韓国の兄弟姉妹が、中国の兄弟姉妹が、今、福音宣教はね、先ほどマケドニアの教会があって、まあ、韓国はもう決して今貧しい国じゃないですけどね、本当にいいですね、そのように豊かなところが、また歴史のある国が、そういうところが宣教するとは時代じゃないんです。またそうじゃない。いつも世界宣教は貧しいものを神様が立てる。貧しいものを通して神様は主の栄光を表すんです。俺はできた。そういうことではないんですよ、皆さん。だから私たちの教会は貧しくていいんです。皆さん、そのままでいいんです。神様は必ずこの教会も祝福してくださいます。世界宣教している以上ですね。もう経済的にも絶対大丈夫です、皆さん。この教会の経済も絶対守られていきます。これは世界宣教しているから、すべて守られます。だから喜んで捧げましょう、皆さん。捧げている間は大丈夫です。出している間は大丈夫です。外に送り出している間は大丈夫です。人材も決して困ることがありません。牧師先生も、もう私よりも立派な牧師先生が必ずここに立って、本当に素晴らしいメッセージを語っていきます。この教会、奉仕者もか、もうですね、もう尽きることがありません。すべて祝福されます。でも、恐れなければいけないのは、それを溜め込もうとする私たちの中にあるですね、ケチな、汚い心ですよ、皆さん。自我中心、これを砕かれてね、もっともっと捧げて、もっともっと使わして、大きな栄光を表しましょう。そして、貧しいものを用いるということ。あ、立派だからじゃないんです、皆さん。貧しいものをしか用いる。そして、貧しいあなたの捧げ物を尊く思っておられるということ。私たちは、出ていくことにおいて、捧げることにおいて、そして何よりも祈りにおいて、私たちがですね、主に多くのものをお返しするものとして、本当に世界宣教の使命を果たしていきたいと思います。お祈りいたします。あ、すいません。お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も私たちにあなたの使命を御言葉を通してはっきりと明確に示してくださり、ありがとうございます。私たちが迷うことなく、あなたの御言葉にノアのように従順に出て行きなさいと言われるときに、私たちが黙って、ただあなたの御心ですから、御言葉ですからと出て行くことができますように、主、私たちに信仰の従順を与えてください。あなたの御言葉に従うときに、すべての必要は備えられます。恐るべきことは私たちが恐れてしまい、外を見て恐れてしまい、あなたの御言葉に従わないことです。主よ、どうかそのような不従順な心を清めてください。喜んで出て行き、喜んで送り出し、喜んで主を捧げる、喜んで祈る、そのようなものへと本当に作り変えてください。イエス様、この教会が世界宣教の教会として、リバイバルと世界宣教の教会として、330の連盟の中で、また多くの諸教会の中であなたの栄光を明かしするものとしてください。そして世界宣教が特別な教会の技ではなくて、全教会、全クリスチャンに与えられた、その御心であることを私たちが覚えることができますように、どうか力を与えてください。ああ、主よ、本当に主よ、不従順であったことを許してください。本当にどうか主よ、本当にあなたの前に喜んで主よ、持てるものを差し出すものへと作り変えてください。そしてそのことによって大きな祝福を受ける兄弟姉妹としてください。今いろんな問題の中で悩んでいる兄弟姉妹がおられると思います。どうぞ主よ、今本当にあなたが天よりの本当に主よ、癒しの御業を、癒しの水を注いでくださり、今私たちは出ていくことによって祝福されることを御言葉を聞きましたから、この世界宣教のこの恵みの中にあるこの教会の恵みとして、主よ、あなたが本当に主よ病
病人に手を置けば癒されるとのあなたの約束の言葉がありますから、主よ、今どうかその人たち一人一人に、今私たちの教会が手を置きますから、どうか今癒しを与えてください。毒を飲んでも決して害を受けない、いろんな死を傷ついていじめや、本当にこの経済的な不況やいろんな毒が私たちの周りにいて私たちを汚染してきますけれども、毒を飲んでも決して害を受けない、あなたの御言葉の通りに、主よ、どうぞすべての問題からの守りと保護を、主をあなた与えてくださいますようにお願いいたします。また新しい言葉を語るとあります。どうか私たちが不信仰な言葉ではなくて信仰の言葉を語り、信仰のあなたの福音の言葉を愛する者に伝えていくものとしてください。私たち皆を宣教師にしてください。愛する者に伝えるものとしてください。感謝してこのお祈りを尊い主イエスキリストの名前により御前にお捧げいたします。アーメン。